おはようございます。グッドモーニングボイスです。2月の8木曜日朝の、7時32分です。すっかりこれをなんか毎日のように特にお知らせはありませんみたいなことをさらっと言っちゃってましたが、ありました。2月の10日にですね、タスクシュートジャーニーというのを、これはいつも通り J 松崎さんとやるオンラインセミナーなんですけど、ゲストに、井上新八さんという今回のですね、先送りゼロの表紙を書いてくださった、表紙書いたといいますか、表紙のデザイナーさんですね。著者さんでもあって、今非常によく、売れている本が、続ける思考だったかな。井上新八というので検索していただければ多分出ると思うんですけどね、Amazon で。今、Google でも出ますよね。普通に。はい。と、3人でやりますので、ぜひこちら、よろしければ。多分、これは、いわゆるアーカイブ配信もいたしますので、当日間に合わなくてもですね、お申し込みいただいておけば、アーカイブ配信も、出ると思いますので、合わせてですね、ご利用いただければと思います。なぜこれを告知するのを飛んでたかというと、まあ、一つには、ここのところの構成作業で慌ただしすぎて、そこから解放されて、何かこの先には、しばらくはないぐらいに思ってたというのがあるのと、多分、もう一つはですね、J さんの、イベントは、基本的には J さんが告知をしていただければあっという間に集まるだろうぐらいに、かなりその辺は依存的に考えていたというのが大きいと思いますね。僕がここで言うのがどのくらい効果あるんだろうぐらいにちょっと思っちゃっているところがありますよね。意外とそんなでもないなっていうのが最近、もう少しこう自信を持つというか、もう少し考えてもいいかなって思うようにはなってきたんですけど、感染この、なんというのか、僕のインプレッションというのは、インプレッションとかって言いますが、なんというのかな。ただ、この、最近もインプレッションというのは、あれだなって思うようにもなったんですよね。よーく考えてみると、僕の例えば、X フォロワーさんは、1万に近いわけですよ。1万に乗ったことは一回もないんですけど、乗るぞって感じになった時あるんですけど、なんかそこから急降下していったんですよね。で、まあ、9000何百なんですけど、ずっと。とはいえ、9000ってすごい数字。考えてみると数字こそ大きいじゃないですか。でも、だからといって、ここで告知をすると、場合によってはもうゼロとかね、そういうことも、まあ、それは多分タイトルとかがいけないんだと思うんですけど、あるわけで、9000人がご覧になっていると考えるのは大きな間違いだなというか、それは大きな間違いに決まってるんですけど、やっぱり人間、他の数字はですね、まあ、数字をちゃんと しっかりありとあらゆる数字を追う人は別なんでしょうけど、僕のようにフォロワーさんの数字以外は特に目に入ってない人間には、もうこれはやむなしというところがありますよね。数字の大きさというのは。もっともその1万といってもね、10万とか100万とかあるわけですから、そういう言い方をすれば、元々のインプレッションがそもそもでかくないと言えばそうなんですけれども、まあ、とにかく、このインプレッションというのは、新しい概念で、実は僕、新しい概念は単純に面白いというふうに思うので、面白いとずっと思っているんだけど、僕自身には、これがすごい、なんだろうな、何か私の仕事に直結して有効でありましたっていうケースはどのくらいなんだろうっていうのが全然実は分かってないんだなっていうのが分かってきました。長くやってて分かんないなっていう、ないなっていうのとは違うんだけど、あったような気もするんだけど、でもあるんだっていう確信を得られるような出来事っていうのもまたよく分からなくて、要は分かんないなっていうのが一番、ツイッター見てきましたみたいなことを言っていただくことがあるっていうのはそうなんですよ。あるんですよ。でも、じゃあその人は、ツイッターがなければ来なかったんだろうか、真剣に考え出すとよく分からなくなってくるんですね。 この話は、つい先日ですね、ザッカーバーグ会長ほか、SNS の人たちがアメリカの公聴会かなんかに呼ばれて、なんか議員にめちゃくちゃ怒られてたわけですが、というのを見て、だけどなんかこう、直接関係があるような気も確かにするし、それは確かに Facebook がなければ、こんなひどい目に遭わずに済んだんですって、目の前で詰められると、そりゃあれですけども、でも、まあ、言われるほどの感覚を彼らが持つだろうかっていうのもやっぱりちょっと考えますよね。うん。昔そういうような話があったじゃないですか。どこだったか忘れましたけども、車の会社にね、あんたの車がなければ交通事故に遭わなかったんだみたいなことを言って詰められるみたいなシーンが、お話かもしれませんけどね。でも、そういうふうには、なかなか一般的には考えないじゃないですか。ちょっとそれとは確かに SNS は違うと思うんだけど、でも Facebook がなければないで何かがあったでしょうしね。ネットをずっとやってる人にしてみると当然そうなるだろうなって思うじゃないですか。だからこの車の話とちょっと似てるなと。それがトヨタ車なのか日産なのかベンツなのかって言っても、あんまり意味がないんではないだろうかという、もちろんリコール車みたいな話もあるにはありますけど、単純に自動車事故ってそういう話でもないですしね。うん、だからこのインフルエンスっていうのは考えると分かんなくなってくるなっていう、上手に使われてる人っていうのはいらっしゃると思うんですけど、僕はその意外に上手に使っているという方は、こういうことを知的に全部網羅しているというよりも、なんか相入れない感じがするんですけど、空気みたいなものを掴むみたいな、そんな感じなんじゃないかなっていうふうに思う時があります。なんかこう、デジタルだからそれもそれで変なんだけど、なんかそういう空気みたいなものが、その人にはわかるみたいなね、そういうのがあるんじゃないかなという気はちょっとしますね。まあ全然僕の得意でない分野について喋るからこういう話になっちゃうんですけど、まあとりあえず、あさってですね、タスクシュートジャーニーよろしくお願いします。井上さんとはどんな話になるか私はすごい、楽しみでして、もう一切読まないようにしているんですね。もう目にも入れない、こうしておかないと、多分この一種の発想を取るようになったのは今日お話しますけど、完全に僕は分析依頼だなって思うようになりました。グッドバイブス依頼と言ってもまあいいんですけれども、この件に関しては精神分析の方が直接僕に影響を与えている気がします。とにかくこう知らずに行くっていうことが、大事だっていう、これはもう、いやそれは失礼だとかいろんな意見があると思うし、それはもう全部感受しようと思うんですけど、でも絶対予習はしないっていうふうにもう決めてるんで、これにおけるいかなるこういかなるっていうのも変で、大したことではないと思ってるんだけど、それでもこれにおける、デメリットがどれほどあろうとメリットを超えてくることは絶対できないなっていうのを最近つくづく思うんですよね。もう人に関する先入観はゼロにはなりませんが、ゼロに近づけられるというのを常に意識しておかないといけなくはない、全然いけなくはないんだけど、もうとにかくゼロにしようと。なろうことなら会う人にも毎回初めて会うというのはやっぱ一期一会って正しいなって思うんですけどね、随分古い言葉なんですけどね、あれもね。とにかくそういうふうにしていかないと、本当にこう先入観ってすごいんで、まあ、この先入観っていうのも今日のちょっとテーマになるかなって思うんですけど、先入種って言ったりしますけどね、なぜか哲学ではね。いずれにせよですよ、事前に持っちゃうんですけどね、そのイメージが本当、よろしくないというか邪魔だと思うんで、ゼロにしよう、ゼロにしようと。特に私は奥さんとかとの相対するときは本当これが邪魔だなっていう、まあ、身内もそうなんですよね。絶対先入種の塊じゃないですか。場合によっては先入観だけを相手にしちゃうんですよ、僕らは。平気でそれをやるんでね、信じられない出来事だって思うんですよ。先入観を相手にするっていうのはもう完璧にナルシシズムですからね。一歩 も自分の外に出ませんっていう宣言をしているようなもんなんで、何もあえて初対面の人にね、せっかく事前に知識を仕入れることはないよなと。まあ、相手の人にしてみれば本読んできてくださる方が嬉しいっていうのはわかるんですよ。僕も物書きなんで。でも、そうですね。私に興味を持ってくださった人はもう、極力僕にはですね、事前に、ノート読むとか、書いといてあれなんですけどね、本読むとかせずに会っていただけると、これ僕昔から思ってたんですよね。その、嬉しい反面、なんかこう不思議な気持ちになるのはこれは何なんだろうって思ってたんですよ。佐々木さんの方はくまなく読んできましたみたいな方も、すごい大変ありがたいことをおっしゃってくださる人がいて、なんというか、どのように、返答すれば十分報いることになるだろうって悩んでしまうような、だって本全部読むっていうのは大変なことなんでね、いや全部読まなくてもいいんじゃないでしょうかみたいな、よくわかんないことを言う羽目になりかねないので、でもまあ読まれればありがたいとは思うんだけど、なんかこう落ち着かない気分にさせられるんですよね。これは一体何なんだろうなっていつも思ってたんで、こういうことなんだなと。でもまあ当然しょうがないですけどね、それはね。たとえ本を読まずとも先入観などというものは、持つに決まっているし、持つなというのがそもそもおかしな話ですからね。その人の視点を通すわけですから、絶対にそれは持つんで、持たないということを僕も目指してるわけではないんだけど、減らすという、少なくとも増やさないというのはもう、絶対やろう。決めてるんで、少々勇気いるんですよね。事前に本一冊読んでおく方がはるかに気が楽な、この気楽さがいけないんだっていう風に思うようになったんですよ。もう間違いなくやっちゃいますからね、うん、本当にその人に会うときは気をつけているっていう、まあ、気をつけようがない面はありますが、それでも頑張るっていう、理想を言えば相手の名前も思い出せないぐらいなのがいいんですよね、本当はね。ただ、これは社交上の儀礼に反するという、まあ、ここをなんとかうまくやっていかなければっていうのがずっと、思うところではあります。まあ、事前の知識があると、やりやすいのは確かなんでね。はい。それはどういう話をしているかというとですね、まあ、タスクシュートジャーニーで井上さんとは、事前に僕は予備知識を入れずに行くぞっていう話ですね。まあ、J さんがいてくれるんでっていうのもなくはないんですけれども。でもまあないんだよな。2社で会うにしても結局事前に予備知識は僕は入れずに行くと思うので、こういうふうにして以来、タスクというものが減るっていうのは当然起こりますよね。現象として。事前の予備知識を極力排するんでね。僕よく思うんですよ。子育てとかもね、事前の知識が今膨大なんでね、なんつうんだろうな、入れないっていうわけにはもうこうなってくるといかないのはありますよね。それでも、絶対に人によって量が統一されてはいないじゃないですか。人によって違うじゃないですか。少ない側でいたいなっていうのは本当にあります。まあ、本当にね、ある程度仕入れないっていうことが許されないとなってきているんで、そこはもう頑張、なんつうんだろうな、せめぎ合いですよね。ただし、増やそうという意識は一切持たないっていうのはありますね。だって、子供の身にしてみればですよ。私だったらそう思うんだけどね。事前に親が知識を仕入れて、それに沿ってこう子育てをしてくるなんて、考えただけで気色悪いというか、私だったら絶対嫌だなって思うんで、だからうちの子だったら多分絶対嫌だろうぐらいには思うんで、まあでも、こういう時代なんで、うちの子もデジタルネイティブですから、まあしょうがないよねぐらいには思ってくれるという許容量で、我慢しようっていう感じはしますよね。親ってのは本当にこう、自分の子供となってくると、グッドバイブスも精神分析もすっ飛ぶんで、本当にすっ飛ぶんですよ。もうなんかこう子供のためなら何でもしますみたいな人間になっちゃうんです。ぐそういう子育て好きな人間だとですね、もうあっという間にそうなるんですよね、私みたいな人間は。だから気をつけてるという感じですね。で、何を気をつけてるのかというと、まあ分析的な話にやっぱりなるんだけど、そもそも分析ってなんでこうまで理解されないんだろうと考えていくとですね、用語の問題というのは、 やっぱりこう、バカにはできないなっていうのがまずあります。昨日ですね、昨日これ落としましたけど、なぜ落としたかというと、実家に帰ったからなんですが、あんまり調子が良くなくて、体調がね、一日で戻ったんですけど、実家遠くてね、ずっと電車に乗ってるから、やっぱりちょっと調子崩すんですよね。いわゆる普通列車にあれほど長くは普通乗らないですからね、やっぱりね。2時間丸々ぐらいな勢いなんで、調子崩すんだけど、まあそれでね、実家に帰っている途中、調子が悪くなると僕はもう最近は藤山直樹さんなんですよ。まあこれはもうコロナの前からずっとなんですよね。グッドバイブスと並行して調子が悪くなったら藤山直樹さんと。グッドバイブスか藤山直樹さんというのがもう僕はこれ、僕の考え、やってることは精神分析じゃないんじゃないのかと。藤山直樹なんとかなのじゃないかっていうふうに最近思い始めているんですよね。なんか知識は全部藤山さんからではないんだけど、調子が悪い時は藤山さんになってんだみたいな。昨日もこう何度読んだかわからない本を頭から読んでいて、なるほどなーって、これが不思議なんですよね。なるほどなーと毎度思うってのは何なんだっていう、これもなるほどっていうふうに思うわけですね。で、なんでこれ最初全然意味わかんなかったのかっていうと、いやこれ最初は絶対意味わかんないよなと、なんでこういうことが起こるんだろうというのを今、つらつら考えておるところなわけですね。どうしてこれが最初はわからないのかと。これほどわかる話が、まあ、もっとわかると思うんですよ。精神分析受ければ。さらに言うと、精神分析家になればさらにわかると思うんだけど、とりあえずでも、ある線はあるんですよね。全くわからなかったっていう、そこのギャップはあるんですよ。わかり始めたっていうところが、グラデーション感じゃないですよね。断絶を感じるんですよ。全く理解できないっていうのかな。あ、分かってきたっていう。それはあれですよね。下手でも、スーパーマリオのゲームをやってる人っていう感じがする人っているじゃないですか。あ、この人はマリオをやってるねっていう。でも、一番最初に全く不人感な動きをする。つまり、この人はマリオでまだ遊び方を全く理解してないよねっていう。例えば飛び方知らないとかね。ジャンプをすると思ってないとか。あるじゃないですか。お約束みたいなものが世の中にありますよね。ここは届かないっていうところをただ飛んでてもダメじゃないですか。ハテナのボックスを出すっていうのがお約束として 3D マリオになっても依然としてやっぱありますもんね。いや、そうだよなって思ったんですよ。やっぱりあれが出た時、あ、そうだよねって、やっぱこれがマリオをやってるってことだよなっていう感じ。ただ闇雲にジャンプしまくるとかじゃダメじゃないですか。ただ闇雲に帽子投げてるだけとかで、つまりなんかこうそれがわかるようになると、途端にその行動に、集約されていくみたいな感じのがあると思うんですよ。うん。まあこれをね、藤山さんは寿司屋に行くっていうのに例える、これはうまいしずるいなという感じもするの。確かに寿司屋でも、寿司屋と精神分析は僕は全然関係ないと思うんで、言ってるのは要するにお作法の分かってるどみたいな話だという感じがするんですよね。やっぱりこうどうしやっても別に構わないわけだけれども、寿司をね、こう銀座とかに行って、出てきて、上に乗ってるネタとご飯を分解して、でご飯を、バラバラにして片方に砂糖かけ出すとかは基本ダメじゃないですか。ダメじゃないんだけど、それを外国人の人とかがやるとって思うでしょう、日本人だったら多分ね。という分かってるっていう話ってそういうことだと思う話なんですよね、これはね、ある程度までは。で、精神分析というのはとことん分かりにくくできている部分があるわけですよ。だから僕はなんだろうな、フロイトが性にこだわりすぎとか、わけわかんない気持ち悪い用語が出すぎるとかいうのは全然実は関係なくて、それはもうなんて言うんだろうな、お寿司屋さんに行って生魚生臭くてっていうぐらいその通りなんだけど、実際は何の関係もない話がそこで始まっちゃっているっていうのが、精神分析におけるなんだかよくわからないけどひどい誤解がはびこるようになってるよねっていう。でもこれは、多分精神分析側にもそもそも理由の、何でしょうか、原因の一端は絶対あると思うんですよね。なんかこう、分かりにくくしませんでしたかみたいなのが感じられる。 分かりやすくしたところで分かるような感じはあんまりしないんですけど、それが分かりやすくすらなってないみたいな、そんな感じを受けるんですよ。この世界って。読めば読むほど、ある種、少なくとも、まだそのゲームやったことがない人間がゲーム語ってますレベルでも、それでもね、動画ずっと、マリオの動画ずっと見てた人と、初めてマリオを見る人は違うと思うんですよね。僕は多分、ずっとマリオの動画をやっている人なんですよ。まだプレイしたことはない。それはプレイヤーよりは下手だと思うんだけれども、全く何にもわからないっていうこととも違うと思うんですよね。やっぱりこう、どうもうまく話せる気はしませんが、時間を切るっていうのも、なるほどなと思ったんですよ。最初に読んだ時の印象とは全く違うんですよね。あ、時間は確かにそうだ、絶対切るべきだわっていう。でも、なんでって言われると困るんですよね。説明できる気がしないんですよ。一応、なんだろうな、劇っていうのはうまい比喩だとは思います。でも、あくまでも比喩なんですよね。でも、劇っていうのはうまい比喩だなと思うんですよ。あそこに行って、分析家と二人で、衝撃をしますっていう状態。誰も見てないんだけどね。でも、二人で劇をします。これは時間で切る理由がはっきりはあるじゃないですか。とにかく50分の劇をするっていうのがここでやることなんですっていうね。で、でもキャンセルされても、キャンセルをして、しかもどうしようもない理由でキャンセルをしても、絶対大事な商談があってこの日はキャンセルですって言っても、その分のお金は払うと。次回分に回すとかそういうことをしないっていうのは、普通考えるとちょっとよくわからないじゃないですか。でもこれはその日劇をしなかったよっていう劇をしますみたいな説明になってくると。つまり劇は精神分析で、そこが不思議なんですけれども、劇はそこら中でしているんだけれども、その劇をするのはその精神分析の場においてだけみたいな、そういう多分あればものなんだという、そういう説明が一番なんていうのかな、そういうもんだよなって思うとしっくりき始めるんですよね。僕はやっぱり比喩でしかなくて、これは全てね、僕の知ってる世界でこれがやっぱり一番近いなと思うのは、一つは私の実家のお寺なんですよね。お寺ってそういうことなんですよ。時間は切らないし、料金も取らないですけどね。でも入るでしょ。お寺に入ってなんかすると。そこは、なんちゅうんだろう。普通はそういうことしないじゃないですか。なんかね、でっかい霊々しい仏壇に向かって、なんだかよくわかんないお経みたいな、お経ですね。お経唱えると。で、お経を唱えて、なんかよくわかんない、うちの親父に、こう、線香とか持ってこられて、こう、なんかやると。しないですよ。絶対ああいうことは。普通は。そこら中では。見たことないでしょ。街でそういうことやってるとか。まず普通は見ない。とにかくそこに入るとするんですよ。で、出ると、やめるってことになるけど、残るじゃないですか、なんかね。だから、行かないというのでも、寺にね、行かないというのも、毎日朝5時半に行ってる人が行かないとなると、なんかそこで起こるわけですよ。心の中にですよ。オカルトじゃないんでね、心の中になんか起こるわけですよ。こういうことを精神分析っていうのは、やってるんだろうなっていう感じなんですよね。で、もう一つタスクシュートなんですよね、僕がやっぱり。あれも毎日、別に私は毎日はやってませんとか、毎時間やりませんっていう人もいらっしゃって全然いいと思うんだけど、今は僕もそれでいいと思うようになったんだけど、僕はやるわけですね。ずっとつけてる。ある時突然空白が空いたら、なんか起こるわけですよ。その時、心の中にですよ。これも、意識の中にでもいいんだけど、なんか起こる。あるいは長い時間、例えば移動時間、5時間とか、うちの妻の実家に行くときとかね、移動ってなるわけですよ。5時間ドーンって。なんか起こるんですよ。こういう効果があるというのは、つまり、やらないということがやることの中に含まれてくるって感じなんですよね。だから、私はあれは疑似家族っていう表現を取るしかとりあえずできないから、疑似家族っていうんですけど、疑似のお母さんに会いに行くと。なんなら、分析家は、本当は男の人でもね、母親なんだけど、とりあえず女の人だとしましょう。で、分析家に毎日会いに行く。これ、恋愛感情的なものが始まりますよね。特に、その人に対して情緒が動くなら、感情が動くなら、 好きとは限りませんよ。嫌いでも恋愛中ずっと喧嘩してる恋愛カップルっているじゃないですか。明らかに言いますよね。お前らは別れた方がいいんじゃねえかと。ほとんど夜と触ると喧嘩してるよねっていうようなカップルっているじゃないですか。つまり恋愛っていうのは、好き一辺倒ってことはまずないじゃないですか。体験してる人は知ってると思うんだけど、でも恋愛で好き一辺倒って考えられないと思うんですよ。だから感情的になればなるほどですね、毎日ですからね。今精神分析で日本で毎日やってる人ってどのくらいいるのか知りませんけど、定義上毎日なんですよ。週に5回会うと、たとえ1時間だとしても週に5回1時間ずつデートするっていうのとほぼ変わらないですよね。これはね、性的関係はないかもしれないけどほぼ変わらないですよね。しかもそこでですね、これは僕は実際に受けたことはないし、ただ書いてあるだけなんだけど、書いてあるのを読むと、特に外国の症例なんかを読むと、あなたは私を抱きつきたいと思ってますねみたいな解釈をする、解釈なんだけど、これはね、解釈をするわけですよ。こういうところに多分いいおっぱいとか断根期とかいうのが絡んでるんだろうなと思うんですよ。でこれを断片的に見ると、何やってんだかわけわかんないし、頭のおかしい気持ちの悪い世界だという感じになるのかもしれないけど、よーくですね、よーく考えてみると、私たちっていうのは生まれた時に間違いなくこれに近いことをやってたはずなんですよね、一つには。そしてよーく考えてみると、それが気持ち悪いって思う理由なんだろうな、思うようになったのどうしてなんだろうっていう。だって、例えばお母さんと赤ちゃんがベタベタして、うわ、気持ち悪って思う人がいるとするとですね、よっぽどその人は、ある種の問題を抱えてる気が僕はしますね。まずそういう反応には普通はならない。だから、ここは面白いところなんですよ。もし赤ちゃんがお母さんのおっぱいに吸い付いてベタベタしてる、うわ、気持ち悪いって思う人がいるとすると、その人は精神分析になってる気が僕はするんですね。これを、多少精神分析的っていうふうに僕は感じるわけですよ。どうして気持ち悪い、気持ち悪いっていうのは誰に頼まれたわけじゃないじゃないですか。そしてみんながそう反応するわけでは決してないですよね。あ、可愛いっていう人の方が多そうなんですよ。100人中、1000人中にしておこう。9999人が可愛い、ないしはそれほど何も感じないっていうところに、1000人に1人、気色が悪い、なんか吐き気がするってなったら、その人は、僕はですけど、心の中に何かがあって突き動かされてる感じがしますね。これを精神力動って言うんだと、ややこしい言葉になっちゃってる。ていうか硬いですよね、この言葉は。硬いけど、でも多分力がかかってると思うんですよ、その人に。だって誰に頼まれてもいないし、気持ち悪いっていうのをその場で言ってしまうと、多分社会的には どちらかというと立場を悪くしますよね。それをですね、こう考えてみてほしいんですよ。政治家のおじいさんが、いや、気持ち悪いわって言ったら、多分その人はかなり立場を悪くしますよ。でも、その人の情緒の中でそういう気持ち悪さが起こってくるのだとしたら、それはどうしようもないじゃないですか。観念が先にあったかどうかわかんないじゃないですか。そこに何とか差別があるかどうかは、見ただけじゃ、その現象だけでは説明がつかないですよね。ただ、気持ち悪いと思わせるだけの力が働く。で、そうすると、では何歳以上の男のことをお母さんがそうしていたら気持ち悪いとみんなが感じるんでしょうみたいなのに、一定の線はないはずだけど、でも僕らは多分一定の線を感じますよね。それが、ほぼ成人した男の人だったらみんなが、えっと思いますよね。多分。これはなぜなんですかね。っていう話は僕は分析的だって思う。これは決して、心理学的だって感じはしないんですよ。精神分析的だなって感じしかしないんですよ。どうしてそういうふうにみんなが思うようになったのかについての説明が、きちんとなされてるのは精神分析の世界だけだなと。どうしてお父さんと、娘さんではダメなのかとか、そういうことってのはダメだからですってなってますよね、間違いなく。それは、非常に良くないことなんですみたいな。で、なぜですかっていう問いを立てちゃう人がいるじゃないですか、世の中には。で、こういう話になってくると生々しく感じるんだけど、それはそもそもこういうことが気持ち悪く感じなければいけないんだくらいに思われてる。でも、そういうことをしてはいけないんですっていうことと、そういうことをするのは気持ち悪いと感じなければいけないんですっていうのははっきり違いますよ。 例えば、窃盗はダメです。これはもう普通にダメですって、犯罪ですってなってますけど、窃盗は気持ち悪いですかって言われると、多分大半の人はそうではないと思うんですよ。だから、生理的嫌悪感を犯罪に持たねばならないという決まりは別にないわけですよ。だって、あらゆる犯罪が生理的嫌悪感と、セットになってるわけでは全然ないですよね。覗きとか生理的嫌悪感を催すかもしれませんけども、ビットコインの操作とかで悪質な操作をしたとかは、別に生理的に嫌悪感は持たない人が多いと思うんですよ。でもそれ犯罪だよね、とは思うでしょうけれども。だからこの生理的嫌悪感を持つということは、生理的嫌悪感を持つだけの理由を、作り出されたはずだと思うんですよ。で、生まれつき持ってないと思うんですよ。そういうもの。赤ちゃんは多分そういう指摘をしない。乳幼児もしないんじゃないかなと思うんですよね。どこかの年齢で学習するんですよ。でも、僕の記憶してる限り、あれは気持ち悪いと思いなさいね、とは言われてないんですよね。だから、ある種の気持ち悪さ。例えば、親の性行とかね。どうして気持ち悪いのかっていうのを説明する、なんつうのかな、こう、概念なり解釈なりがあっていいはずだって私は思うようになったというか、私自身はなんでなのかっていうのに対する説明ができるようになったんですよ。自分では。自分の親については。なぜ気持ち悪く感じていたのかと。そしたら気持ち悪くなくなったんですよ。そしたら、一気に世界が広がった気がしたんですよ。自分が昔、何かにつけて、例えばそうだな、先日、お話ししたところがあるんですけどね。私はある日、床屋さんに行った時に、ある日っていうのは、6歳ぐらいか、7歳ぐらいか、もしかすると7歳ぐらいかな、地元のね、四季の床屋さんに行ってたんですよ。突然ね、髪を切る人がね、女の人にやってもらう。まあ、そこ夫婦でやってるところだったんだけど、要するに、奥さんの方にやってもらうはずだったんだけど、忙しくなったら急遽要するに、ご主人にやってもらうことになった時に、僕がすごい覚えてるんですけれども、拒否反応が出たんですよ。で、嫌だって言ったんですよね。で、私は大体聞き分けのいい、過剰にね、聞き分けのいい方の子で、そういう時にそういう振る舞いをしないんですよ、まず。だからすごい驚いたんですよ、自分で。え、なんでこんなにダダこねちゃってるんだろう、自分って。泣き叫んでたんですよ。この時に僕は、エディプスってものを、かなり把握したんだと思うんですよね。感覚的にですよ。その時はエディプスコンプレックスって言葉を知りませんでしたよ、もちろん。ただ、あの体験は、多分私のこの虚勢恐怖っていうものを、最初に知ったタイミングだった。最初に自覚した。多分最初に知ったのはもっとずっと前だと思うんですよ。遅すぎると思うんですよね、7歳では。でも多分あの時に明瞭にあったんですよね、虚勢恐怖というものが。あれは学習したものなんですよ。で、まあ、ついでに言うとそこは床屋ですよね。ハサミを使いますよね。これが偶然だとか、頭のおかしい解釈だとは思えないんですよ、やっぱり。自分の感覚の中で。もちろんその女の人の方が優しそうでいいっていう男の子はいるでしょう。でも私の反応は過剰だったんですね。で、私はそんな風には思わなかったんですよ。よくよく考えてみると。いや、おじさんが切ってもおばさんが切ってもそんなの同じでしょうっていう子供だったんですよ。なのに、いきなり火がついたように、で、私は人前で火がついたように泣く子とかをめっちゃ内心軽蔑してるような子供だったんで、まず泣かなかったんですよ。臆病なくせにですね、4歳ぐらいの時から注射されて泣くことは一切なかったんですよね。ああいう振る舞いをする子供っていうのが、ね、非常に嫌いだったんですよね。非常にそういうところのある子だったんで。で、7歳ぐらいですから、もう小学生上がった後だったと思うんで、いきなりそんなことで泣く自分っていうのが、非常に、もやもやしたんだけど、止まらなかったんですよね。こういうことに対する説明を、説明ができるようになってからというものですね。やっぱり、なんで自分が、情緒的にっていう言い方しかできないんですけど、気持ちの上でって言ってもいいかな。気持ちの上で、ある種の出来事に対しては、こうも動揺しやすく、で、ある種の出来事に対しては、こうも気乗りがしないっていうのが、自然にこうね、 嫌悪感が上がってくるように自然に上がってきてしまう。で、ある種の人とこうミーティングしたりするのはすごくこう前向きになれるみたいなのがスーッと入っていく。こういうのは決して仕事の準備とかそういうものとは関係ないんだなっていうのを、思い知っているんですよね。ずっと分解するとか全然関係ないんですよ。本当に関係ない。見通しとか分解とかに僕がなかなかこうね、そういうものを求められるんで、そういうものについて考えていかなきゃなんなくって考えていくんだけれども、実際になかなか見通しでなんとかなることは確かにあるんだけど、それはどうしても、補助的な役割に、収まりがちで、そこをなんとかはできないんだと思うんですよ。見通しだけとかでは。例えば僕は、本書きたくてしょうがない人間だったんで、自費で本出したぐらいなんですよ。ロボット心理学とか言ってね。あれには100万以上かかってるわけですね。そんな人間なんで、1冊目の本を書くときはもう飛び上がらんばかりだったわけですね。ライフハックスって本だけど、だからあれを書くときに章立てとかはめっちゃ用意したけれども、別に全然いらないわけですよ。そんなことは内心よく分かってたわけですよ。めっちゃ用意するわけですよ。もう編集さんがじゃあ章立てをって言ったら、もう2秒で章立て用意するような世界の人間だったわけですね。だから章立てとかすぐ用意するんだけど、いらないわけですよ。なぜなら書きたくてしょうがないんで、もうなんかこうほとばしるように書いちゃうみたいなところがあったんで、あっという間に書くし、アウトライナーとか当時全く使う気なかったですしね、ネタがとかも一切ないわけですよ。もう疲れるとかも全然ないわけですね。つまりそういうことだと思うんですよ、これは。で、なんでそんなにじゃあ本書きたかったのって言われると、僕の断根期なんですよ。これを断根期と言わないと困るんですよね。まあ違う言葉でもいいですけれども、やっぱり4歳ぐらいの男の子とされますかね。これだから発達論と結びついちゃいけないんですよ。僕が最初に本書いたのは34、5の頃だったと思うんで、34、5に4歳児の断根期とかっておかしいじゃないですか。それは固着なのとかって、つまり発達が停滞してるのって、そういう面もありますよ、もちろん。そういう面もあるんだけども、やっぱり違うんですよね。虚勢恐怖を持たない時代の、何て言うんだろう、虚勢恐怖というものに、つまりハサミのおじさんが怖いというのとは無関係のポジションで、こう自分が何て言えばいいんですかね、こう生物としての生産性を発揮できる喜びみたいなものに直結できた時の、その前のめり感といいますか、見通しの明るさといいますか、見通しを立てるとかはいらないんですよ。なんかね、目の前から朝日が昇ってきてる感じが、本を書くってこととぴったりそう、符合してしまうんで、ここでモチベーションを出すためにタスクを分解しましょうっていう言葉ほど、なんかこうこの場に間違いなものはないわけですね。いや、朝日が昇ってきてるんだよみたいな感じなんですよ。朝日が昇ってきてるのに、これからその朝日を拝むのを分解しないとやる気が出ないとか言うんだったら、やんない方がいいだろうっていう感じしかしないんですよね。だからそういうわけなんですよ。私は仏教が朝日を拝むのはどうしてもちょっとおかしいんじゃないかと思うんだけど、でも、父をはじめとしてですね、朝の5時台ですよね、一斉にこう東の方を向いて、一斉にっていう言葉がまさにぴったりなんですよ。100人ぐらい一堂に会してますから、朝の5時台ですからね。まだ通勤前ですよね。一斉にこう見て、朝日の方に向かってこう、手を合わせて、一斉にこう、商談を始める、あの光景ね。ああいう感じがあるわけ。僕はこれは全然仏教的だとは思いませんけどね。人間のある種の欲望が、ほとばしってる感じがむしろある意味しちゃいますけど、欲望とはちょっと違うんだけれども、なんちゅうんだろうな。でも、あんまり仏教的な感じが、若滅思想っていう雰囲気が全くしない、あの光景はね。なんかこう、生き生きとしすぎているというか、あれですよね。だから、もし、わかんないですけど、アフリカの方とかで、こう、そういうのあるじゃないですか。なんちゅうのかな。そういう宗教ありますよね。で、朝日に向かって、神をこう、立て祭るみたいな。あれはユングが書いてたんじゃなかったかと。あれと同じだと、原則的に心理的にはかなり近いものがあると思うけど、僕の場合も今回の時はまさにそういう感じで書いてたわけですよ。 断根期っていうのが正しいと僕は思うんですよね。生物的にこう、まあ、あれですよ、4歳児が、僕は男の子だぞとか言っている、だからこれは発達の話にすると、そういうなんかですね、幼くて、ちょっとこう、微笑ましい世界になっちゃうんですけど、そうではなくて、人は結局、発達というよりは、やっぱりこれは場所だと思うんですよね。何を望んでそれをしようとしているのかと。僕はやっぱり生産ってことだったと思うんですよ。あの時期、あの時は。生み出すというですね。生み出すためには自分はこれしかないんでね。基本的にはそういうところから生み出すんですよね。他の生み出す能力ってものは、私は、これ原始的って意味ですよ。原始的には欠如しているので、存在してないのでね。自分の体からは出てこないんで、まあ、体から出てくるとも言えなくはないんだけれども。で、こういう話って、なんとなく気持ち悪いじゃないですか。それはなぜなのかってことなんですよね。僕はこれは虚勢恐怖だって思ってるんですよ。この気持ち悪さを。要するに、ハサミを取り出されて、めっちゃ嫌じゃないですか。ねえ、めっちゃ嫌ですよね、これはね。だから、気持ち悪いことにでもしてあるんじゃないかって思うんですよ。いや、もう気持ち悪いから近寄らないから、生産しないですから。これをやっちゃうんじゃないかなって思うんですよ。怖いお兄さんというのかな。怖いおじさんというのか、王様みたいな。それこそ、閻魔大王みたいなのが出てくる。それは罪深いことなんだぞとか、わけわかんないこと言われる。全然罪深くないのに、タブーじゃないですか。ここ大事だと思うんですよね。セックスは罪深いのかっていう。でも、セックスは罪だぐらいなことを、聖なる本に書いてあったり、平気でするじゃないですか。人間というのはなぜこれをやるのかというと、つまり、それは、誰かがやるんですよ、やっぱりね。そして、それは権力か、何かのある方の人だと思うんですよね。だから、そういう話をするのって、はばかられるじゃないですかって言われると、誰がはばかったんだって言いたくなるわけですよ。で、生産っていうものについて、別に断根っていうふうに考える必要は全然ないんですけれども、ファルスとかでも全然いいと思うんですけれどもね、男女の別は別にここにないんで、本格女性はいっぱいいますからね、昔からですよ、しかも。でも、でもというか、ここで生産ということを言わなくてもいいんだけれども、問題なのはね、虚勢の方だと思うんですよ。虚勢不安。つまり、やる気が失われるんですよ、少なくと。やる気なんてもんじゃないんですけどね。だって、本書こうって言ってる時に、最初はそんなに、朝日が昇ってくるところに向かって、こう、よし、自分は生み出すぞ、みたいになっていて、何もいらないわけですよ、そこに。自分がいればここで生み出せるぐらいな勢いがあった。勢いなんですよ。で、勢いが取り去られるわけじゃないですか。お前にそんなことを許した覚えはないぞみたいな。ここに閻魔帳があって、お前はこういうダメなところが、1000項目に上ってるから、お前の生まれる能力は、取り去ることにするみたいな。めっちゃ嫌じゃないですか。このめちゃくちゃ嫌な状態に対して我々はあまりにも恐ろしいと思ったのでですね、そういうことは、まだ無理なんですということにして、いやいや気持ち悪いから近寄らないことにするよと。お父さんとかお母さんになろうなんて思い上がった考えは捨てますと。思い上がった考えってのはね、4歳児がお母さんを独占しようっていうんだと、やっぱりちょっと思い上がってるっていうような言い方もできるって話なんですよね、これはね。だから、現実はそう簡単じゃないよねっていう話が、エディプスコンプレックスには付きまとうわけです。で、そういうのは僕らはもう取り入れてしまうんでね。取り入れてしまいますよね、どうしたって。これは PSD ポジションでの説明でもいいと思うんですけれども、いやもう何でもできるからと言っておっぱいをかじってしまって、つまり、先日話した通りですよ。ウリオワルの、女性の人みたいに、あんたの年収なんて私の半分以下じゃないかと。私が全部賄ってるんだろうって言ったらその人いなくなってしまったみたいなね。これ完全にだから、思い上がってるっていうのは、まあそういうような話なんですよね。思い上がることがいけないわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、現実っていうものは、そういうふうにできてないよねっていう話なんですよね。そういうふうにできてるんなら、つまり、誠さんは不要だって話になるじゃないですか。でも実際に不要だということになったことに、現実が現れて、空っぽになったのを見ると、 その人は落ち込むわけですよね。つまり不要じゃないわけですよ。年収以外の部分で。で、そんなことは僕らも分かりきってるつもりでいるんだけれども、どうしてもやっぱりですね、なんつうんだろうな。まあ、単純にナルシズムが働くんだと思うんですよね。私の世界というものが、万能で絶対だって思いたいですよね。我々としては。やっぱりそりゃ、本というものもそうで、最初はこう、朝日とともに、書く気満々かもしれないけど、一旦出れば出たで、やっぱり2万部、3万部売れて、このお金で、ここが面白いところですよね。例えば30万部売れて、このお金で、二度と本を書かずに生きられるようになったら万能だなって感じを、なんでか知らないけど、入ってくるんですよね。そういう観念も。そもそも本やたら書きたかったのはなんでなんだ、本書かずに済ませるようになるためなのかっていう感じが始まるんですよ。だからこのエディプスコンプレックスっていうのは、その言葉が妥当かとか、そういうので説明されても分かんないんですけどっていうのは、もっともだと思うんですよ、僕も。エディプス王とかね、ギリシャ神話の話してるんで。だけど、結局現実にはなんかこう、原則というか法則があって、あなたは生まれてきたのがそもそもそっちからでしたからっていう、そこを自分のものにしようとするのは、原理的におかしいですからっていう、そういう話をですね、考え始めると、だんだんこう、なんていうんですかね、謙虚になっちゃうわけで。で、謙虚になると勢いがなくなるわけですよ。この辺に現実原則の難しさというものがあると思うんですよね。謙虚になってしまって、あ、わかりました。私の本そんな売れませんけれども、出させてくださいみたいな感じになって、朝日はもう昇んなくなるわけですよ。そして、章立ても細かく分けてですね、7章立てにして7節に分けると、まあ、49項目あって、1項目4ページずつ、こう、粛々と書いていけばですね、書き上がりますからみたいな、非常にこう、おとなしい感覚になっていくわけですよね。これが僕は、不安というものに彩られていて、だからやる気が出ませんって話は、最初から僕は間違ってるというか、最初からボタンの掛け違いがあるように思うんですよね。で、この辺の話を、残念なことにと僕は思うんだけどね。行動科学とかだと、思いっきりそれを、なんちゅうんだろうな、こう、真に受けたかところから進んでしまう。いや、本を書いたりしていろいろと嫌な目にあったから、罰しですよね。あるいは、本を書いたけど何にも得られなかった。つまりネガティブパニッシュメント、取り去られる罰を受けてるんで、本を書かない習慣が身につきましたと。これを何とかするために、これから本を書く習慣を身につけるために、例えば1日1回ですね、書いたら、ゲームしていいことにしましょうとか、そういうことによって、書く習慣を身につけるっていうような考え方に切り替わっていくんですよね。でもこれは最初に僕のその精神分析的にはですよ、女性不安を受け入れちゃった後の話をそもそもしてるじゃんっていう感じがするんですよ。女性不安というものがそもそもなければ、懲罰による学習操作自体がいらなくなるじゃないですかというか、あるいは違う意味を持ってくるじゃないですかと。だから僕はどっちかというとですね、ここをどんなにそこを頑張っても、最初からシュンとしてる部分、抑うつ的な気分でスタートしてるっていう、そのスタートライン自体をなんとかした方が、幸せに物書けるんですよ。確実に。だから、あんまりそっちの方向でもう話を進めたくはないわけですよね。なんで見通しが立つとやる気が出るのかというとですね、僕はやっぱりそれは、不安というものが前面に立ってる状態とは全く違うからだろうって思います。そのために、なんとかしたいわけですよ。この分かりにくい文脈を。何か分かり、なんちゅうのかな。分かりはしなくても、やっぱりマリオの動画をまずいっぱい見るというやり方になっちゃうとしてもですね、見ていた方がいいような気がするんですよね。なんかこう、今のままだと、こう、闇雲にジャンプをする技術を磨くみたいな、こう、感じが私の中ではするわけです。だから、 男性も女性もないんですよ、これは。女性不安っていうのは僕は男性も女性も全くないと思う。特に今のような時代はそうだと思うんですよね。男女揃ってエディプスコンプレックスというものを、抱え込んでいるという感じがするんですよ。そして思い上がらないように思い上がらないようになっていくというところにばかりこう意識が回ってしまっていて、そろそろ、なんつうんですかね、こう、そろそろもう、それに対しておっかなびっくり近づく必要って本当はないんじゃないのかっていう感じがするんですよね。